メズム東京、メズム東京、
夜のバックステージ。
Brought to you by Tokyo Waves。
Good evening. It's Friday 10 o'clock. Welcome back to Mezum Tokyo Midnight Backstage. 2024年3月29日金曜日、時刻は夜10時を回りました。皆さんこんばんは。Mezum Tokyo スターサービスディレクターの高藤宮と、
クリエイティブディレクターの小泉健太郎です。
東京竹芝からお送りする Mezum Tokyo 夜のバックステージ。この番組は Mezum Tokyo の舞台裏、バックステージからお送りするホテルバラエティです。最新のホテルニュース、ホテルにまつわる豆知識や裏話、ゲストとのホテルトークなど、メズムを中心にホテルがもっと好きになるコンテンツをお届けいたします。はい、
こんばんは。
こんばんは。
ちょっと最近忙しいじゃないですか。
忙しい。
ちょっと忙しい話していいですか。
うん、
僕いつもこれ冒頭でさ、クリエイティブディレクターのとか言ってさ、うん、紹介してるけどさ、うん、普段何やってるかって知ってます？
クリエイティブ
いやなんかさ、まあ、クリエイティブなところはさ、なんかアイデアを出したりとか、なんかね、スケッチチャチャチャってやったりとかするのはさ、なんかかっこいい話かもしれないけどさ、うん、マッチも結構近いところあるんだけど、作業として
印刷屋みたいな感じ、
あのレタッチとかの作業があるんですよ、うんうんうん、レタッチって、うん、僕昨日も会社に来て朝10時半から結局夜のそれこそ10時半ぐらいまで12時間ぶっ通しである画像のレタッチをしてたんですけど、うんうんうん、まあ次出すね、メニューとかの、うんうん、でもさ、レタッチって言われてもさ、いまいちわかんないよね、きっとね。
多分ね、一般の人はっていうかさ、
うん
うん、何やってんだろうな。
なんとなく高藤さんわかる。
なんとなくわかる。え、あれでしょ、修正してるってことでしょ。違う？
そうだよね、画像の修正、
画像のね、
う
ん、
そう、
あの綺麗にこう見えるように、この端を綺麗に、
なんかこうメニューとか、例えばですよ、次のそう、ね、うん、アフタヌーンティーの写真がありますとか言ったら、じゃあこの紅茶をもうちょっとツヤを出して綺麗に見せて、
うんうん、
こっちのフードをもうちょっと暖色を入れて、
うんうん、調整したり
とかね、あったかそうに見えてみたいなさ、
うんうんうんうん、
1枚の画像を作るのに結局それで12時間ぐらいレタッチしてるってどうなんですか？
それってさ、うん、それをしないとそもそもリリースとかには載せられないの？
いやいやいや、そんなことない。
もうさ、諦めてそのままポンって載せちゃったの、うん
諦めて
って言ってました
まあ本当のこれ難しいんだよね。だからカメラマン的にはもうその撮る段階で最大限作り込んで、うん、撮りっぱなしの状態でそこそこ綺麗、
うん、
もうそのままなんならリリースも出せるってパターンと、うん、後でレタッチ効かせるから
とりあえずいいや
とりあえずいいやで撮って、うんうんうん、後からレタッチで効かせるパターンと、結局手前でめっちゃ時間かけるのか、
うんうん、
撮影のために時間かけるのか、うん、レタッチで時間かけるのかみたいな話なんで、
でもさ、
なんともなんですけど、
どうだろう、レタッチしてるとさ、
うん、
なんかさ、どんどんどんどん修正して、何を修正しててどこが調整効いてるのかだんだん分かんなくなんない？素人これ。
あ、それ最初にね、あの当たる試練だよ、ね、
当たる試練
当たる試練で、レタッチャーが当たる試練かもしれない
そう、それだったらなんか頑張って、うん、そもそも写真を撮るところで、うん、こう、まあ技術が多分いるんだと思うんだけど、
そう、
うん、
そうな
んだ、できたらいいんじゃないかなと思うんだよね、うん、
やっぱメズムに来て3年とかさ、うんうん、こう食事とかさ撮ってるけどさ、うん、未だに難しいなって思うもんね。
あーだよね、
食べ物の写真撮るのって本当難しいなって思う。
わかる、
うん、
わかる。
しずる感とかさ、一言で言うけどさ、うんうんうん、しずる感って何って話じゃん
わかる。そういうのだったらやっぱり後からの方が楽なのかもしれないね、うん、
ところもあるけど、
ね、
まあ入れすぎると入れすぎてちょっと不自然になっちゃったりとか、うんうんうん、人工的っぽい感じになっちゃったりとか、
うん、それってさ、朝から晩までずっとこう眺めてて、感覚、あの自分が、あ、こうしたいっていうものにちゃんと近づいてってんの？だんだん
それがね、近づいてってるんで。あ、そうそれが面白いんだよね。
あ、そう、
そう、それが近づいてってんだよ。
あ、そうなんだ。
だから自分の理想の形にしたいときには、うん、結局12時間、まあ、ってか1日、昨日たまたまそれやったってだけだけど、うん、12時間どこじゃないと思うんだけど、うんうんうん、結局そうやって時間かけないと、うん、できないことを自分がやりたいって思ってるんだなっていう。まあ、こっちの最初の資産の問題もあるんだけどね。
それに時間をかけるから他が進まなくてどんどん仕事が溜まって忙しいってこと？
あれブーメラング来た特大ブーメラング来た。
忙しいってこと？
そういうことですそういうことにしといてください、
うん、でもリリース出すときってやっぱね、そういうの固まるもんね、
うん、うん、そうね、っていう。
わかる、うん、今私なんてそうだね、年
度末だから、うん、そういうのの集計とか来年度のこととか、うん、あとやっぱり一番大きいのは新卒のことかなみたいな。
あ、出た、今それだよね。
そう、
世の中のホテル、ホテルじゃねえ、会社もどこでもそうだよね、うん、今ね、
うん、何してるって大したことじゃない、帰ってくるその新人をどうやって育てていくかとかさ、うん、スケジューリングみたいな感じのものをもう毎日見てるけど、うん、ちょっとこう横やりが入って、うん、ああもう予定が変わったとかなると全部組み返してたりするから、う
んうん、しかも毎年それ繰り返してるでしょ。
そうだって人数も違うしね、
しょうがないよね。
はい、ねって感じでね、まだまだ忙しい日は続くのかもしれないけど、お花見したいね、
う
ん、
あ、そうね、うん、一段落ついたらちょっと行きましょう、もうちょっと暖かくなったらね、
うん、
はい、
ぜひぜひ。はい、ということで今週の企画は、Go Beyond the Lobby をお送りいたします、うん、それでは早速始めていきましょう。 Stay with us。
メズン東京夜のバックステージ。
さて、まずはこのコーナーから気になるホテルニュースをお届けするウィークリーニュースフラッシュ。この1週間で話題となったホテルトラベル界隈のさまざまなトピックスの中から私たちが厳選したホットなニュースをランキング形式で発表いたします。
はい、
Let's find out No.3 リーガロイヤルホテル東京、今年の母の日は5月12日日曜日、大切なお母様へいつもありがとうの思いを込めた母の日のケーキ、フルーツブーケ。
ありがとうお母さん、
うん、
はい。リーガロイヤルホテル東京は、2024年5月10日金曜日から12日日曜日の間、テイクアウトショップメリッサにて母の日ケーキフルーツブーケを予約販売いたします。
うん、
ご好評をいただいている母の日限定ケーキフルーツブーケを今年も販売いたします。いちご風味のピンク色のスポンジ生地と、いちごのクリームをベースに、いちごやキウイフルーツ、オレンジなどのさまざまなフルーツとカーネーションのエディビルフラワーで花束に見立てて華やかに仕上げました。Thanks ママと書かれたメッセージプレートが添えられており、大切なお母様へ日頃の感謝を伝えるプレゼントにおすすめの一品です。ということで、お母様に感謝を、うん、捧げてください。
Thanks Mama Thanks Mama なんだね。
Thanks Mama、 ありがとうお母さん。
今年も販売しますってことは、うん、毎年、まあ、少なくとも数年間はやってるっぽいよね、
うん、うんうんうん、
写真見てもらったら分かりますけど、いわゆるこうスポンジ生地を使ったロールケーキみたいな、
ロールケーキみたいな感じだね。そうだね。
でちょっとブーケっぽく斜めに丸められて、うんうんうん、ブーケに見立てられてって感じだけど、
そうそう、いいじゃんこれ。
しかもちゃんと母の日ってどうですか、うん、なんかやってます。
ですね、
はい、あれ
昔はやってた。
なんだ
昔はやってた、今はもうね、
うん、
物理的にしないしないというか無理
物理的に近くにいらっしゃらないって感じ
もう、うんうんうん、
なるほどね。
でもいいよね、テイクアウトショップだからさ、
うん、
連れてこなくてもって言い方ないんだけど、一緒に来なくてもさ、
あ、まあね、
ね、いいっていうところがいいよね。
リーガロイヤルさんの近くで仕事を普段からしてるとかね、
うん、
持ち帰りだったらいいかもしれないけどさ、うん、なんかこうこのご時世でさ、うん、このご時世っていうのはなんかさ、ジェンダーロールがうんぬんとかさ、
うんうん、
言われるこのご時世にさ、うん、母の日とか父の日とかってさ、うん、まだやるのかな。
どうだろう。でもさ、日頃の感謝をこう伝えるにはさ、
うん、
なんかこういうイベントないと伝えないでしょ。あ、伝える。
あ、いやだから誕生日とかだったら分かるんだけどさ、
あ、なるほどね、
母の日って何だって母の日って何
確かに、
うん、
母の日って言ってもさ、プレゼントあげたってさ、お母さんはさ、ね、ちゃんとご飯も作るしさ、
うん、
ね、洗濯も掃除もしなくちゃいけないでしょ、うん、偏見かもしれないけどさ、お休みがもらえるわけじゃないからね。
そういうのはだからもう今のご時世だとちょっとそのジェンダーの役割を定義しちゃってるから、
そうか、
そうだよ、料理をお父さんがしたっていいし、
そうそう
よね、洗濯主婦をね、
うんうん、
お父さんがやってもいいし、
そうだね、確かに
母親側からも、私はこの子か、この子の母親なんだって認識する。
お母さんの視点だと私はこの子のお母さんであるというふうに認識する。 子からプレゼントを授けられることによりむずいな。
でもさ、ね、誕生日はさ、うん、感謝じゃないじゃん。お母さんの誕生日はおめでとうじゃん。
あ、まあね、違うのか。
そう、
エモーションが違うのか、
うん、と思う。
おめでとうのお祝いと、そっか、祝いって感じじゃないもんね、母の日って。
感謝だからね。
感謝、うん、
だからもしかしたら、うん、いや、お父さんとかお母さんじゃなくても感謝する日があってもいいのかもしれないよね、
うん、改まってね、うんうん、まあ、そういう日でもないとなかなかってこと。
そうだと思う。
日頃から毎日感謝した方がいいと思いますよ
そうだね、そうだね、そうだね、うん、
毎日のありがとうが嬉しいかな
あんまりさ、ありがとう安売りしちゃダメだけどね、
う
ん、
そうね、それもある、うん、
これね、フルーツブーケ、うん、2500円。
はい、
うん、なかなかお花も高いからさ、こういうのもいいかもね。
確かにね、
うんうん、嬉しい、もらったらちょっと嬉しいかも、
うんうんうん、まさにこう、まさに花より団子って感じだけど。
そうね、いいじゃないですか。ぜひ買ってみて、あ、作ってみて。
確かに、なんかさ、今これ言ったら怒られるだろうなちょっと作れそうに見えちゃうとか言ったら怒られるんだろうな、うん、うんうんうん、やめとこう。
まあ作ってみてください、はい、
Thanks ママ
はい、ナンバー2、うさぎタルトやパンダムース、クマシューなど動物をモチーフにした愛くるしいアフターヌーンティーが登場。並木アニマルアフターヌーンティー、4月25日木曜日から6月の30日日曜日まで。
ん、
はい、銀座並木通りに位置するライフスタイルホテルハイアットセントリック銀座東京は、パンダやウサギ、ライオンなど人気の動物をモチーフにした可愛らしいスイーツをお楽しみいただける並木アニマルアフターヌーンティーを4月25日木曜日から6月30日日曜日の期間で提供いたします、
うん、
はい、どうですか、可愛らしい
とうとうなんか行くとこまで行ったなって感じがしますけど、だってさ、いや、まず写真を見てもらったら分かる通り、うん、めちゃくちゃ可愛いです。
可愛いよ、
はい、うん、うさぎタルト、パンダムース、うん、クマシューっていう ね、それぞれその動物のお顔に見立てたケーキになってますけれども、うん、だってこれもうさ
あるよね、
なんか関係あります、これ。
あ、アフタヌーンティーってこと
アフタヌーンティーしかり、うんうん、ハイアットセントリックさんとなんか関係あんのかな、アニマルは。
どうだろう、
なんか世界動物なんとかデーとかそういう感じじゃないでしょ、動物保護なんちゃらかんちゃらとかにかけてるわけじゃないでしょう、うんうんうん、もう完全にこう創作だよね。
そうだね、うん、
ワクワクするわ僕好き、こういうのの方が
いいよね、
う
ん、草原ショートケーキ、
草原ショートケーキやばいねこれね草原ショートケーキやばいねこれ、草っぱらですね、
うんうんうん、
に見立てたショートケーキ。
ちょっと可愛いのはさ、ゾウさんクッキーサンド、
ゾウさんクッキーサンドはもうシルエットなんですよね、ゾウ、うん、さんのね、
シルエットですね。
こうゾウさんとか、うん、何ですかこれ、バンビっていうのかな、鹿、はいはい、小鹿みたいなのは、うん、シルエットでね、形で取られていて、ね、でライオンとかはねお顔なんだよね。あら、
ああ
ら、なんか確かにこのライオンちょっとなんか
ポンデライオンみたいな、
行っちゃったよ行っちゃったよ完全なるですよね、うん、まあでもどうやってもこうなるよね顔ね、うん、
これはね、ライオンはムースですって、う
ん、ライオンのムース、
うん、かわいい、
これかわいいけどさ、うん、どれどれ、お値段はフリードリンク製税込み5280円、お値段はあんま可愛くないですね
あらそう、
うん、
いやでもこれはちょっとさ、ワクワクしながらね、子供も楽しめながら、
うんうん、
いけるアフタヌーンティーなのかなと思いますけどね、
うん、うん、子供にこれあれですよ、子供用っていうわけではないらしいけども、
うん、
ミニアフタヌーンティー、
うん、
気軽にランチ後とかでもアフタヌーンティーを楽しめいただけるように、
うん、
ちょっとこうスモールポーションでセーボリーを持った、
うん、
ミニアフタヌーンティーもあるみたいです。
あ、なるほどね、
うん、そっちの方はね4000円、
あんまり変わらない、
うん、あの普通のやつが4800円だからあんまり変わらないけど、どうしてもアフタヌーンティーってさ、お昼ご飯を抜いてこう食べるぐらいのさボリューム感だったりするじゃん。
そうね、うん、確かに。
でも
さ、
人からすると、
うん、
これはいいのかもよ。
そうね、ご飯も食べたいもんね、うん
うん、
なんでね、ぜひご家族とかお友達と楽しんでくださいということなので、うん、はい、行ってみてもらえたらいいのかな、
はい、
動物園にもね。
動物園どこの
どこのはい、ナンバーワン、 This is 花より団子。
来た、
和洋スイーツの豪華絢爛お重が今年も期間限定で登場、
うん、
はい、ホテルニューオータニでは桜の季節に合わせてお花見のお供や春のお祝いとしてもおすすめのテイクアウト商品春の彩り重を2024年4月26日金曜日までの期間限定で販売いたします、
うん、
華やかな席にさらに彩りを添えるべく和洋スイーツそれぞれ贅沢に詰め合わせた珠玉のテイクアウトお重春の彩り重を販売いたします。お花見の席をさらに美味しくさらに華やかにという思いを込めて今年のお重は気の知れた仲間たちと、サンドイッチや太巻きをつまみながらお楽しみいただけるような仕上がりに。店頭で受け取りのほかタクシーデリバリーでもご利用いただけます。はい、デリバリーしてくれるんだ。
すごいウーバーイーツみたいだね。
本当だね、
うん、
花より団子、うんうん、わかる。
まさに
私も花より団子。
これはお重が3段になってて、
一つがスイーツの
スイーツと洋風
と和風、
和風、
うん、
で3段になってんですね、うん、いいですね、
これいいね。
ぜひね、あの気心の知れた仲間とね、うんうん、食べるといいと思いますけどね。3段セットで57,780円。気心の知れた仲間と食べる金額じゃないよね。
確かに
57,780円。
あら、そう、
単体でも売ってんの。そしたら和風1段だけだと24,840円。
でもなんかね、和風だしが効いたあっさり味の筑前煮とか入ってるんですって、うん、太巻きとか
正月のおせちより高いよ、
やばい。
スイーツ重だけで8,100円。
スイーツ重だけで
8,100円。
あら、そう、
洋風も和風と一緒で24,840円、
うん、あ、そう、スイーツはね全部で9種類だもんね。
これすごい、さぞ美味しいんでしょうね。食べてみたいよ一回、もうこうなってきたら。逆にやる、みんなでこれ割り返し
ない。待って待って、そうしたらね、何人で、何人で割り返す。
分かんないけど3人で。ラジオの3人で
3人か、うん、ちょっと高めは高めだけど、
だってさ、うん、すごいよ、
すごい。ちょっとなんかでもお値段聞くまではいいなと思った、
うん、うんうん、可愛らしいよね。
可愛らしい、
可愛らしいんだけど、どうなんだろうな、やっぱりこんぐ、これってどうなんだろう、この値段はやっぱブランド量
もあるかもしれないね。
そんぐらいの食材使ってるんですかね、やはり。あ、なんかでもこだわってるよね、
う
ん、
そう。でも和食になると結構意外と高いじゃない、
うん、
うん。だから分かる気はする。あとはさ、この大きさがさ、うん、どのぐらいかによるよね、このお重のね。
確かに、
うん、
確かに
そう、
確かに。お重のサイズ書いてないな、これ。
そうそう、
お重のサイズがこれねえ、
うん、
15センチ四方なのかさ、30センチ四方なのかでさ、全然話変わってくるよね。
そうそうそう、ちょっと気になるな。なるほどね。
でもこれ毎年、これもやっぱさ、
うんうん、
何、毎年やってるっぽいからさ、
やっぱいるんだよね。
いるんでしょう、うんうん、だって毎年何、ニューオータニさんとかさ、うんうん、大倉さんとかでさ、家族会をやるみたいなさ、ね、うん、方々もいらっしゃるわけでしょ、
うんうん。
じゃあ今年もあのニューオータニさん の, あのお重でもいただいちゃおうかしらみたいな。
ちょうどいいんじゃない、うん、あのニューオータニさん日本庭園あるじゃないですか。
そうだよね。
なので、うん、あえてそれをテイクアウトして、
うん、
食べていいのかな、あそこの日本庭園って。どうだ
ろう、どうなんだろうね。
ダメか、
これダメって言われたらでもちょっときついよね。、うん、
でもなんか食べれたらいいよね、
うんうんうん、いいな、これ食べたいなって思いました。
ね、そうだね、はい、食べたい、これは確かに食べたいと思う、
うん、うん。
なのでね、ぜひ、若干桜の満開が遅れてるので、
そうね、
うん、まだまだ皆さん間に合いますのでね、ぜひこの素晴らしいお重を買い込んでお花見に行ってみてください。
はい、
はい、以上今週のウィークリーニュースフラッシュでした。ホテルに関するディープな知識をお届けする Go Beyond the Lobby。 一
一つのテーマをもとにあなたのホテルライフに役立つかもしれないホテルの豆知識をその起源や歴史さまざまなホテルブランドやメズム東京での事例を交えながらお届けホテルの世界を深掘りし真に魅力的なホテルとは何なのかを探求するコーナーです。
はい、
はい、久しぶりに戻ってまいりました。
そうね。
うん、Go Beyond the Lobby です。
2週間ずっとなんかチア話したから、
うん、
たまにはやっぱりこれ入れないとね。うん、
ちょっとね、あの向上するばかりじゃなくてね、原点も戻らないとね、はい、いけないなと
原点に立ち返る、
はい、思っております。はい、では今日のテーマは、
はい、
リゾートホテル。
リゾートホテル、
うん、についてです。
はいはい、
まあ、最近ちょっといろいろさビジネスホテルについてとかなんか歴史とかやってきたじゃない、
うん
うん、なので今回はそのリゾートホテルについてまあいろいろ掘り下げようかなと思うんだけど。
なるほどね、
うん、リゾートホテルってわかる？
リゾート地にあるホテルでしょ。だからまあ僕この、昨年に、まあ、リクライニングおばさんと戦いを経て行ったベトナムダナ
ン、あれもリゾートか。そうね、
ホテルな気がするし、沖縄とかもそうだよね。
そうだね、そうだね。
北海道だったニセコとか、東京とかだとだからリゾートホテルって言わないよね、きっとね。
東京とかはね、多分シティホテルっていうよね。
っていうね、
うん。
うんうん。
っていう感じ。じゃあ
場所土地からってこと？
あ、そうかな。なんかその辺もね、
うんうん、
ちょっと深掘りしようかなと思ってますが、はい、じゃあどこがね日本初のリゾートホテルなのとかって知ってる？この間なんか、そうそうそう。
全然思い浮かばないけど、でもそもそも、うん、だからリゾートっていう概念が。うんうん、これ僕の勝手なイメージでちょっと当てに行くわ、
うん、
リゾートっていう言葉がそもそも外来語じゃん、
うん、
でそのリゾートって、うん、ちょっといいや細かい話は東京の人とかが、
うんうん、
じゃリゾートって言って行く場所って軽井沢とか避暑地な気がする。そういう感じじゃない？
あ、そういうところが初のリゾートホテル、うん、があるんじゃないかと、
うん、
あ、じゃあ見ていきましょうか。
はい、
はい、じゃあそれでは早速ね始めていきたいんですけど、まずね、リゾートホテルとは、
うん、
というところを、確認していきたいんですけれども、うん、一般的に認識されているリゾートホテルとは何なのかというと、うん、やっぱあのさっきこいちゃんが言ってたように観光地や保養地付近に立地するホテルで、はいはい、宿泊客の精神肉体的な保養を目的としている。
なんか言い方が急になんかちょっとすごい怖いな、
はい、うんう
ん、
プールやゴルフ場スポーツ施設温泉のような施設が充実しているため、うん、家族を中心に長期滞在する宿泊客が多く見られますと、はい、うん、海の近くであれば壮大なオーシャンビューが望めたり、うん、広い敷地を生かしたプライベートプールや庭園、うん、露天風呂付きの客室を選ぶことができたりするなど、
うん、
泊まるだけではなく、
うん、
ホテルで過ごす時間が目的になることが多いのが特徴です。
そうですね、
うん、またホテル内のレストランでは料理もその土地ならではの食材や、うん、調理法で作った料理を提供していることが多いので、うん、
はい、
ホテル内だけでその土地の魅力を丸ごと楽しめるのが利点ですと、
うん
うん、さっき言ってたね、シティホテルに比べるとアクセスが少々不便な場合もありますが、
はい、
うん、シャトルバスを出しているリゾートホテルも多くあります、
うん、
なのでちょっとホームページをチェックしてみてくれたら、うん、リゾートホテルも行きやすいのかなっていう感じです。
まあね、何も見ないでリゾートホテル行く人いないでしょうねこのご時世にね。
そっか。
マップも何も見ないで行ってたらすごいですよね、
うんうん、っていう感じで、やっぱりちょっと、まあ、地方って言い方おかしいか、
はい、
あのゆっくりリラックスするために自然と触れ合うような場所にあるのがリゾートホテル、
リゾート地にあるホテルってことですよ、うんうんうん、端的に言えば。なかなか初めてのリゾートホテルの話いかないな
、はい、
長いな道のりが
長い、うんうん、そのね、初めての日本あのリゾートホテルの前に、
うん、
リゾートホテルの特徴、
はい、
立地、
特徴、うん、立地、それでしょ、それ以外ある立地、
立地、まあ立地はね、さっきも言ってたように海を一望できるオーシャンビューとか、
うん、
山や森など自然の中に建てられていることが多く、うん、いるだけで、心身ともに癒されるような場所にあることが多いです、うん、
肉体も精神もね、
うん、また最近では、はい、都市型リゾートホテルもあり、都会にいながら癒しを体験できるリゾートホテルも増えています。
都市型リゾートホテルって言い始めたね、
うん
う
ん、
お
う
お
うっていうところが立地ですと、はい、じゃあ料金はどんな感じ、
うん、
っていうところなんだけれども、うん、ホテルのねランクにもよるんですけれども、うん、だいたいね1万円から3万円ぐらいが相場ですと。
え、そうなの、
うん、
そんな、そんなの生きていいの、
うん、はい、広大な土地の中に建てられていたり、うん、上質なサービスを体験できることから料金も高めに設定されています。その分満足も比例しますと。
でもさ、ぶっちゃけさ、リゾートホテルの相場っていうよりさ、うん、ブランドの値段だよね。
まあね、まあね。
だってリッツニセコさんとか今わかんないけどいくらよって感じでしょ。
え、でもなんかさ、あ、どうだろう、リゾートホテルでベラボーに高いとかってある、
うん、だからそういうリッツカールトンってブランドしたらさ、沖縄だろうがさ、
あ、
北海道だろうがやっぱ高いでしょ
う。あとさ、リゾート地だとさ、うん、どうしてもさ、こう一番いい時に行きたいじゃん、高いよね。
まあね、それこそお花見シーズンですとか、沖縄だったら
夏とか、ね、海がね、入れるとね、
うん、
そうなるとやっぱその行く時期によっても変わっちゃうよね、ま、
時期に確かにこう影響されるっていう、うんうん、ホテル側からしたらちょっと難しいところはあるよね。
そうだよね、うんうんうん、そんなリゾートホテルの客室なんだけれども、うん、基本的には、2人部屋以上になっています、
うん、そうだね、
うん、3人とか4人とか、
うん
うん、お手頃な料金の客室でも広々としていますと。また客室から見える景観にこだわっているリゾートホテルが多いのも特徴です。
はい、
コバルトブルーの海が目の前に見えるリゾートホテル、
うん、
無数に輝く星が見渡せる山の上のリゾートホテル、うん、静けさが漂う湖畔のリゾートホテルなど、さまざまな自然の景色を楽しめる客室をご利用いただくことが多いですと。
はい、
確かにリゾートホテルになると人数多めで泊まれるとこ多いね。
確かに
家族とか、
そうだね、
友達とか、
うん、さっき言ってたその僕が言ったダナンのところもどう考えてもあれ家族で、
うんうん、そうだよね、
家族で行く場所だったもんね。
メゾネットになってたってやつだもんね、2階建てね。
メゾネットじゃない、普通に2階建て。
あ、2階建てかそっかそっか、うんうん、じゃあね、そんなサービスはどうって話なんですけれども、
なかなか来ないな初めてのリゾートホテル、
はい、リゾートホテルでは、うん、到着したらすぐにリゾート感を味わうことができるよう、ウェルカムドリンクやお菓子のサービスなどの演出を行って、滞在のスタートから楽しませてくれるような用意がされていることが多くあります。
はい、
うん、また客室ではこだわりのブランドのシャンプーやリンス、ボディーソープはもちろんのこと、無料のコーヒーやこだわりのお茶など客室のアメニティが充実しています。
うん
うん、寝具類も一流やこだわりのブランドを使用しているリゾートホテルが多く、寝心地に気を配っている場所が増えています。
はあ、
うん、他にも客室では無料の、CD や DVD の貸し出しを行っている場所も多く、うん、客室に1日滞在しても満足できるような作りになっていることが多いです。
どういう説明それ
また客室だけでなく、
うん、
無料および有料のアクティビティなどもホテルに用意されていることも、
うん、
海の近くならスノーケリングやスキューバダイビング、
はい、
セーリング、島ならアイランドホッピングなど、宿泊者を飽きさせないようなサービスが整っていますと。
うん、それはそうかもね、確かにそうかもね、
うんうんうん、ちょっとなので都心とはサービスが違う、うん、って感じだね。はい、お食事ですが、朝食のみと朝食と夕食付きとか、
うん、
三食付きとさまざまなプランがありますと、
うん、
併設しているレストランでの食事が多く、地元の食材などを利用したこだわりのメニューを提供しているリゾートホテルもあります、
うん
うん、確かにね。
あ、確かにそれはあるよね。立地が立地なだけにこう周りが飲食店が充実してるとは限んないもんね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。え、三食付きか、
うん、
あんまりピンとこないな。なんか朝食夕食付きはさ、よく聞くけど、うん、3食付き、
うん、まあでもあるんじゃない。
あるか、
そこに、2泊とかさ、連泊する場合とかだとさ、
昼も欲しいからか。
そう、それで思い出したけど僕ね、
うん、
去年ね、うん、あの長野県にある大賀島ホテルっていうホテルに一回泊まったんだよね、
うんうんうん、
あの雲の上なの。
うん、
あの標高が高いんだ
よ。あ、高いの。あ、
標高2034m に位置する、
うんうんうん、
まさにリゾートホテルですって言ってるわ。
お、
うん、で何、夜は星空見たりとかさ、うん、朝は雲海とか見たりとかして楽しむんだけど、うんうんうん、まあだって
そんなとこだからね、標
高 2034m だから、
何するのって何もしないよね。
そこで全部ね、食べ物も済ましてる、あのカフェとかもレストランとかもそのホテルの中にある、うんうん、まあ、ホテルっていうか僕のイメージだとちょっと旅館っぽいデザインの方がしっくりくるんだけど、うんうんうん、 っていうとこだったから、まあ確かにそういう場所だと
3色か、
3色とか、まあそうなるよなって今ちょっと思い出した。
確かに、うん、そんだけ標高が高いとさ、うん、ちょっとなんか息苦しいとか感じたりするの？
あー寒かった。
寒いのか。
めちゃくちゃ寒かった。
あー、うん、そっかそっか、なるほどね、
うん、
その周りには別に何かするようなとこがないから本当にのんびりするって感じ？
山をバスでずっととにかく上がっていくっていう、うんうんうん、松本駅からどんぐらいあったっけな、でも1、2時間ぐらいただただ上がり続けるっていう。本当、うん、だからそこの駅で買ったものとかコンビニで買っておくんだけど、うんうんうん、もう上に行ったらもうだってそのホテルしかない。
そっか、うん、ホテルしかないからね、うん、でも星空とか綺麗そうだね。
そうね、うん、やっぱりそういう場所じゃなきゃ見れない景色とか、うんうんうん、朝の雲海とかはびっくりしたよ、うん、
そっか、
ホテル出たらだって雲が下にあるんだもん、自分よりも。
私ね、未だまだ雲海は見たことないんだよね。
あ、そう、
うん、そう、見てみたい。
うん、一回なんか見てみると感動するかもしれない、うん、ただめっちゃ寒い。
めっちゃ寒いか、そうだよね、うんうん、そんなね、リゾートホテルの館内について、
はい、
うん、広めのエントランスに豪華なフロント、
うん、
周りにカフェテリア、いくつかのレストランやバー、スパなどがあります、うん、宿泊客が心身ともにリラックスできるような演出をしている場所が多く、さまざまな価値を館内で感じることができるでしょうと、うん。
まあだからそれホテルによるじゃんっていうね。さっきからすごい超ざっくり太枠で話をしてるけどさ、それホテルによるじゃんっていう、
っていうのがリゾートホテルなんですって、
うん、なんとなくね、うんうん、そろそろちょっと教えてほしいな。
でしょ、じゃあそろそろ行きますか、
うんうん、そろそろいいんじゃない、もう分かったよ、そのなんかざっくりした説明は、うん、
はい、じゃあね、日本最初のリゾートホテル、はいはい、
僕軽井沢に1票、
うん、どこなのか、
軽井沢に1票、
たたたた、残念ながら軽井沢ではないですね、はい、日本で最初に誕生したリゾートホテルは明治11年1878年です、ね、はい、の7月の15日、日本で初めて本格的なリゾートホテルとして開業した富士屋ホテルさんだと言われています。
富士屋ホテル、あ、はい、富士屋ホテルさんのことリゾートホテルっていうのか、ね、
そう、私も思った、リゾートホテルは旅館かと思った、う
ん、わかるよ、もちろんわかるんだけど、
うん、富士屋ホテルさんでした。
あ、富士屋ホテルさんどこだっけ、場所、
箱根、
箱根か、
うんうん、
あ、じゃあなんか見立てはなんか
旅館、
沖縄とか北海道とかじゃないっていうのはなんとなく、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うんうん、
外国人を対象としたホテルを目指し、
うん、
外国人客専用のホテルであった時代や、うん、戦後の軍による接収時代を経験した富士屋ホテルには、外国人向けのさまざまな工夫が施されており、ヘレン・ケラー氏やチャーリー・チャップリンをはじめ多くの著名人にも愛されてきましたと、
うん
うん、そんな富士屋ホテルの名前に隠された秘密。
え？
はい。
はい。
はい。富士屋ホテル。多くの方がホテルの名前を聞いて、最初に思い浮かぶのが、富士山だと思います、
うんうん。
残念ながらホテルから富士山を見ることはできないのですが、
はあ、
富士山が外国人にとっての美の象徴であることを受け、
うん、
かつてこの地で500年もの歴史を誇っていた名門富士屋旅館を買い取り、
うん、
その名をもとに富士屋ホテルと名付けました、
うん
うん、この名前が後年外国人に親しまれるようなホテルになった一つの理由かもしれません。
なるほどね。
なのでもともとあった富士屋旅館の富士屋は藤の花の富士なんです、
うん、
でそれを買い取って今の名前にするために富士山の方の富士屋ホテルに変えたんですよ。
あ、そうなんだ。何そのトリビア。急にぶっ込んでくるじゃん。リゾートホテルの話よりそっちの方が気になったわ。富士の花、うん、富士の花だったの。
富士屋だったんです。
なるほど、
ね、富士屋旅館。
面白いよそれ、うん、
それを買い取って、
うんうん、富士屋ホテルさんは富士屋ホテルさんだけでやった方が面白いぐらいじゃない。
そうかもね、うんうん、
そう、リゾートホテルとは思えないもんね。
あそこ、そうね、リゾート、確かに私なんかリゾートホテル
ってどう見ても旅館っぽいじゃん、うん、まあ、でもホテルつってるもんね本人が。
いや、だからやっぱりさ、もともとがさ、その500年もの歴史を誇っていた名門の富士屋旅館だからね、
う
ん、
まあね、そうだよね、
旅館がやっぱり主になってんだよね。そこを外国人を受け入れるためにその富士山を連想できるような富士屋ホテルっていう。
なるほどね、うん、いやそれ知らなかった、
知らなかった、うん、これが一番初めのリゾートホテルなの、
うん、
どうですか。
どうですかってちょっと最後の話で全部持ってかれちゃったんだけど、
藤の花のね
富士屋ホテルの藤が藤の花だったっていうので全部持ってかれちゃったんですけど、最初のなんかゆるゆるなゆるゆるなあのリゾートホテルの説明何だったんだっていう、
まあさ、でもさ、うん、リゾートホテル確かにいろいろあるよね。さっきこいちゃんが言ってたみたいにさ、沖縄とかさ、うん、長野とかもそうだろうしさ、
うん、一つ、いや僕が今パッとやっぱりもうごめんね、ちょっとディズニーのだからごめんなんだけど、うん、ディズニーリゾートっていうじゃん、
うん、
それで言うとさ、あのリゾートラインがあるじゃん、
うんうん、あそこはリゾートホテル、
あそこの周りにあるホテルとかっていうのは一応リゾートホテルっていうってこと、シェラトンさんとか、
あヒルトン、
ヒルトンさんとか、
うん、どうだろう、
ディズニーランドの周りはリゾートホテルっていうのかな、でまさに都市型リゾートホテルだよね、そういうと、
そういうことか、
うん、
なるほどね、
USJ とかさ、わかんないけどさ、
その
周りとかもさ、
それ
あれをリゾート地というかどうかだよね
そうだね、確かに、
でもリゾート東京ディズニーリゾートって言ってるからね、うん、自分でね、
うんうんうん
う
ん、
そういうパターンもある、
なるほどね、うん、そういうのがもしかしたら都市型の
リゾートホテルの一つとしてはあるかもしれないよね、うんうん、あともっと言うとさ、メズムだってさ、うん、どっちかっていうと僕はそのイメージあるんだよね、
微妙、なんかさ、
いやゴリゴリのシティホテルとか、うん、っていうよりかはなんかあの特にガーデンビューから見る景色とかさ、
あ、はいはいはい、
そこでゆったりと過ごす時間とかってさ、うん、なんかいわゆるシティホテルの方ではない気がするんだよね、
うんうん、分かる、それはなんとなく分かるな、でも、うん、じゃあリゾートホテルって聞かれると、いやリゾートホテルではないんだよなって感じがする
じゃ
ない、まあ
ね、リゾート地じゃないからね、
そうね、
うん、うん、微妙だよね、うんうん、でも目の前に船とかもあるしさ、
うんうんうん、
海もあるしさ、
うんうん、確かに
海っていうか、まあ、川なんだけど、
うん、
なんか不思議な感じ、
ね、確かにな、うん、なんかさ、そういう風に考えるとさ、地方はみんなリゾートホテルになっちゃうのみたいになっちゃうよね、
リゾート地だってたらそうなんじゃない、だけど道の駅とかさ、
うんうん、
そういうのまで言い始めたらそれはリゾートじゃないだろうみたいなのもあるじゃん、
なるほど、
なんだろうな、なんか、
なんだろうね、
なんか利便性をもとに作られた場所ではないとこの話な気がするな、
うん、じゃあ例えば、うん、北海道とかだったら札幌の中心地っていうか、うん、とこにあるのはリゾートホテルではないってことか、
シティホテルなん
だ、シティホテルになるってこと、
う
ん、
どっちかっていうと、
うーん、じゃあ富良野とか愛媛にあるのがリゾートホテルみたいな、
とかそう、ニセコとかさ、
ニセコとか、
なんかそういうイメージな気はするよね、
なるほどね、
うん、
そっか、東京とかでも、
うん、
まあどうだろう、奥多摩とかにあるとリゾートホテルとかになっちゃうかもしれないってことか、
あとどこだっけ、あのあー思い出せない、どこだっけあれ、あそうそう、立川にある空のホテルさんとか、ちょっと東京立川だからちょっとあの都心から離れたところにあるホテルで、上にインフィニティプール、
うん、
温泉があったりとか、それもやっぱりなんかあの作った人たちに話ちょっと聞いたことあるけど、うん、心身を休め、うん、それが東京にありみたいな感じの話だった気がするな、
あれはでもリゾートホテルになるのか、都市型リゾートではないよね難しい
難しい、だからこの辺なんかまあそんなの別にビシッて線引けって話じゃないからさ、
うんうんうん、
いいと思うんだけど、なんとなくで、
うん、ね、
だからいやなんかその話を聞きながら、じゃあメズムって何なんだろうなって
確かにね、
なんかそんなビジネス利用もちろんされる方もいらっしゃいますけど、
うんうん、
どっちかっていうとそのね景色だったりとか、うん、アイデアを新しく生むとかさ、
うんうん、
なんかちょっとそのいわゆる一般的なシティホテルとはまたちょっと一線を画した時にどういう呼び方がいいんだろうなみたいな、うん、モダンラグジュアリー、あモダンラグジュアリーってまあ言われるよね、モダンラグジュアリー
モダン？
モダンラグジュアリーメズム、うん、
モダンかな、
難しいよね、
そうね、
僕ねそれずっと思ってる、メズムって形容しがたいんだよね、
うんうんうんうん、うん、
このホテルっぽいですよっていうのがあんまないから、
うんうんうん
うん、それいろんなホテル行けば行くほどね、なんかちょっとメズムとはまた違うんだよなってなる、
なるほど、ね、
モダンラグジュアリーって聞いてなんとなく思い浮かぶのってそれこそなんか、
エディションとか、
エディションとか、
うん、エディションとかか、
うん、それは超わかる、エディションさんとかはモダンラグジュアリーって言われてそうだよねってなるけど。
ねえ、なんかどこを、
うんうん、はい、あマリオットのマリオットドットコムには上質な体験ができるモダンラグジュアリーホテルと記載されていると、
なるほどね、
違う、
うちが紹介してると、あ、それは失礼しました。そうみたいです。そうみたいです。
でもね、そこでなかなかやっぱり区切りが難しいよね、いろいろね。
うん、うん、そうそうそうそうそう。ラグジュアリーホテルの中にもいろいろあるように、うん、リゾートホテルの中にもいろいろあるってことですよ。
だね。
はい。
うん、そんなね、リゾートホテル、
はい、
おすすめの3選。
はい。え？急に？
急に。うん。ぜひ行ってみてっていう。
僕と話すの嫌い？僕と話すの嫌い？うん。何？
ぜひぜひ行ってみてほしいなっていうホテルがあります。うん、
はい。
はい、3位。ルネッサンスリゾート沖縄。
ああ、ルネッサンスホテル、ね、うん、わかりますよ。
うん。那覇空港から車で60分、うん、目の前に広がるエメラルドグリーンの海では、うんうん、1年中マリンスポーツをお楽しみいただけます、はい、ダイビング、ジェットスキー、フィッシング、ラグーンに暮らすイルカとの触れ合いも体験できます、
はい、
うん、心と体を解きほぐしてくれる楽園で上質のリゾートをお過ごしください、
うん、
やっぱり沖縄か、
うん、まあ、わかりやすいよね。
わかりやすい。
ザ沖縄のホテル、リゾートホテルって感じ、う
んうん、第2位、
はい、
宮古島東急ホテル&リゾート。
え、
また沖縄です。
また沖縄、
うん、海と空と太陽が、心と体を癒してくれるサンゴの楽園、
うん、
宮古島、はい、目の前に広がるのは東洋一の砂浜と呼ばれる与那覇前浜ビーチ、
うん、
充実した施設と温かく親しみのあるおもてなしで心に残る贅沢なひとときを提供いたします、
はい、
うん、やっぱり沖縄が強いね、
うん、でも待って、これさ、うん、誰のランキングなのこれ。ルルブさん。
ルルブさんです。
なるほど、じゃあルルブさんのせいにしよう。
え、何、
ルルブさんは、ルルブさんは沖縄をまず3位2位に入れたってことですね、うん、
はい、
うん、ってことは1位は、
1位は、シラトングランデオーシャンリゾート宮崎県。
え？え？
え？
え？
え？ってなりますか？
そ、え？うん、
はい、154メートルにも及ぶ、45階層のプリズム型ホテルです。
はあ。
洋室、和室などバリエーション豊かな736の客室からは、
うん、
太平洋と名門ゴルフコースの絶景が一望できます。はいはい、うん、温泉やスパ、宮崎ならではの自然の恵みを生かしたレストランなど思い出に残るリゾートライフをぜひご体験ください。
うん、
第一、
これはこれ、いや、いいんですよ、あのちょっと宮崎さんもね、
うん、
すごくあのいいホテルだっていうのは重々承知した上でですけど、これランキング作った人多分南の方の人だよね、これ
だね。なんか、え、でもさ
沖縄宮崎ってある。
でもさ、なんかさ、うん、リゾートって言われるとさ、
うん、
南国思い出さない？私だけ？あんまりさ、
あ、まあね、
北の地というよりは
確かにね、
南国が多い気がする。
あ、まあ確かに、まあまあまあ、パッと思い浮かぶのはそうだけどさ、スキーリゾートとか行ったりするじゃん。
あ、まあね、まあね、うんうん、
いや、だからなんか南ルルブさんがルルブさんがうん、わかりました、
そうか、沖縄行ったことないんだよな。
え、そうなの？
沖縄ないのよ。
あ、そうなんだ、
うん、北海道は行ったことあるんだけど沖縄行ったことない、
うん、うん、
ちょうどこれから。
僕逆に北海道行ったことないんだよね。
あ、本当？
うん、
北海道はね、雪祭りの時期とか行ってた。
あ、そうなんだ、
うん、
いや、意外にさ、日本の中でもさ、行ったことない場所いっぱいあるよね。
ある。でもさ、これまたさ、
うん、
日本旅行の方が高くなったりしない？海外旅行より。
あながちね、
あながちね、
穴がち。僕だってそれであれだもん、ベトナム行ったんだ
もん。あ、そうだよね、そうだよね、うん、
そうそうそうそう、
そう、
うん、難しいね。
まだまだね、日本もね、知らないとこいっぱいあるからね。
うん、なるほどね、
うん、
ちょっとリゾートホテル分かったような分かんないようなんですけど。
いや、きっとね、うん、我々にはリゾートホテルが必要だよ。
あ、それはそうだと思う。
今の我々にはリゾートホテルが必要です、
うん、ま、僕はあの毎日メズム東京で癒されてますけどね。
本当、
はい、
本当に。
本当にって言わないでよ。
え、泊まってないのに癒されてるの？
癒されてますよ、もうこの空間にいるだけで。僕
あら、そう、はい、素晴らしい。じゃあちょっとリゾートホテルいらないね。
はい、
はい、ということでね、いろいろリゾートホテルあると思いますので、うん、皆様もね、なんか行ってみて、ぜひぜひここはいいよっていうところがあったら ね、うん、教えてもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、以上今週のGo Beyond the Lobbyでした。
はい、
はい、
僕が目指したい 戦争といさかいと対立のない世界、2学期が怖くて自殺をしない世界、右肩上がりの成果を要求されない世界、犬や猫の命が軽んじられない世界、大地の力のエネルギーで暮らせる世界、会いたい人に会いに行ける世界、あの角を曲がった夜の闇を恐れずに済む世界、あの子の話をずっと聞いていられる世界、僕が目指して鉄の鳥たちに空を覆われない世界、目の前で倒れた人をまたがない世界、一日でも早く懐かしいふるさとへと戻れる世界、呪音が安心して海を泳げる世界、コーヒーは濃いめでミルクをたくさん入れる、白い犬がベランダで日向ぼっこをしてる、君の未来は大丈夫だよと子供たちに笑顔で言える、最後まで幸せなニュースだけの世界、僕が目指しているのは僕が求めているのは愛と平和に
京竹芝からお届けするホテルバラエティ
ー、メズム東京ミッドナイトバックステージ、
メズム東京ミッドナイトバックステージ、
Brought to you by 東京 Waves。
今週のウィークリーピックアップトラックスは歌ってるさんで理想をお送りしました、は
い、歌ってる
まさに歌ってるさんの感じがしますよね、
うん、今回の曲すごかったね
、うん、僕も愛と平和のニュースだけしか聞きたくないわ。確かにおっしゃってる通り、うん、歌ってるさんは半径1メートルから6371キロの愛と平和をテーマに希望を歌うシンガーソングライター、
はい、
小1で詩吟、小3で合唱団、小5でフォークソングの洗礼を受け、19歳からロカビリーの激流で育ち、弾き語りにたどり着くと、座右の銘はいいことはすぐにやろう、やろうかどうか悩んでいるといいことは逃げてしまうよ、バイブッダ。いや、しさ深いですね。まあ、言ってることは間違いないんだよね。言ってることは間違いないんだけどね。はい、
そっか。今度なんかちょっと小学校3年でやってた合唱団チックな感じで歌ってほしい。
そうね。いや、歌ってるさんの詩吟が気になるんだよな、僕前から。
この間から言ってたよね。
うん、そう。臨時マスが聞きたいんだよな、歌ってるさんの。メズム東京で毎晩繰り広げられるライブパフォーマンス、メズムショーケース。出演アーティストの情報とタイムスケジュールは、メズム東京公式ウェブサイトのショーケースのページをご覧ください。
はい、
これちゃんとつどつど更新されてるので、たまに。チェックしてみていただけると、はい、ブルーノートみたいに、
うん、
まるでブルーノートみたいに、うんうん、はい、出演者リストが更新されていますので、はい、
そうですね、
はい、歌ってるさんは次回6月7日金曜日の出演予定です、
う
ん、すごくない？だってまださ4月にもなったのにさ、6月7日のさ歌ってるさんの出演が決まってるんだからさ、うんうん
ね、
うん、結構すごいと思いますよ、うん、都心のライブ会場みたいな感じでフラッと遊びに来てもらえると ね仕事終わりとかに嬉しいです。いい
ね、うん、そしたらきっと愛と平和を、
そう、愛と平和を、歌ってるさんの愛と平和を、はい、
もらうことができます。
浴びてください。
はい、メズムからのお知らせです、
はい、
先週ちょっとご案内した、
はい、
バブルマウスウォッシュなんですけれども、はい、正確にちょっとご案内すると、
え、
客室に入りますよって言ってたじゃないですか、
はい、
あれ4月1日から。
あ、そうなんですね。
はい、ごめんなさい、まだ3月中は入ってないです。4月1日から客室の方に仲間入りして、はい、で、お便りで買えますかっていうのあったじゃないですか、
うんうん、
販売は、6月。
あ、そうなんだ、
はい、
なんなその予定です。何なの？なんか調整してる匂いがしますね。
そうです。
まあ、4月1日は、ね、年度始めだし、キリがよくて、うんうんうん、
まあ、さ、販売するにあたってはさ、いろいろ手続きもあるわけですよ、
うんうん。あ、それでもね、僕も思った、これマウスウォッシュの話じゃないんだけど、うん、例えば部屋に入れてるコーヒーとかも何でもそうなんだけど、うんうん、販売用と客室用とで、
うん、
なんか中身は一緒でも、うん、こう品質の表示とかさ、
うん、
客室に入れるのはこれは書かなくていいとかさ、うん、もうちょっとそれすら忘れちゃったんだけど、うん、違うんだよね。
そう、ある細かくあるんですよ、
い
ろ
い
ろ。
いや、それ面白いなってホテルに入って初めて
思った。そう、大変だよね
と。ということで何かを調整しています、うん、
はい。あとね、楽曲提供、
楽曲提供
してくれると嬉しいです。
え、なんすか、歌ってるさんの枠をですか？歌ってるさん枠ですか？
そうだね。
このラジオで流すってことですね、
うんうんうん、またね、
うん、
新しい曲を聞いてみたいよね、いろいろね。
でもさ、うん、どうなんですか、ショーケースはアーティストさんは新しい人とかっていうのももちろん歌われてるわけですよね。
うんうん、
毎回毎回同じメンバーでやってるってわけでもないでしょ、だって。ちょこちょこ新しい方々が、ニューカマーがいらっしゃるってことは、
うんうん、
ちゃんと音源もらった方がいいですよね。新しく来られた方からね、
ね、なんかね、提供していただければね、
提供いただいて、
うんうん、
この曲でお願いしますって言って流させてもらえればね、
ね、
嬉しいですけども。
本当です。
あとは前から言ってるみたいに、別にメズム東京に、
うん、
のショーケースに出演されてない方でも、
そうね、
それこそ地方でも、
うん、
海外でも、
うん、
音楽活動やってますよっている方いらっしゃれば、うん、ぜひその音源を送っていただければこのラジオで、
はい、流させていただきますのでね、はい、ファンも増えるかもしれませんからね、
うんうん、どうなんですかね、実績があるのかないのか。 なさそうだな、わ、ね、からないけど、はい、
なので皆さんぜひお寄せくれれば嬉しいです。
はい、
はい、では、DM のコーナーへ参りましょう。
はい、
はい、ズラーさんからです。
はい、
夜のバックステージの皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは、ズラーです。前回の放送も楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
前回のウィークリーニュースフラッシュで、うん、東京ドームホテルがランクインしていた時の話題ですが、
はい、
私も高藤さんと一緒で野球はあまり興味がないのですが、さすがに巨人軍は永久に不滅ですの名言は知っています。
うん
うん、それと野球に興味がない理由が似ていてそうだったので、私のエピソードも聞いてください。
野球に興味がない理由を今から言うんですか？
そうです。
独特かよ。、うん、
はい、結論から言うと、はい、子供の頃野球で好きなテレビ番組が放送されなかったからです。
あ、
確かに確かに、一緒一緒みたいな。
恨んでるってこと、
う
ん、
当時はまだガラケーすら普及していない小学生にとって、うんうん、ゴールデンタイムのテレビは最大の娯楽でした。
うんうん、
なので、些細なことですがそれを奪われてよく悔しい思いをしてました。
確かにね。
確かにね。うん。
あ、まあ、
さらに、うんうん、野球の延長で放送時間がずれることによって、
うん、もうテレビじゃん。うん、
その後予約していた番組が途中から撮れなかったこともよくありました。
うんうんうん、
昭和のリスナーの皆さん、この気持ち分かってもらえますか？わ、
うん
うん、かる、めっちゃわかる。
ああ、そういうことね。
うんうんうん、
高藤さんもそういうことでしょ。
そうね。
ゴールデンタイムにテレビつけたら野球やってて、
そう
お父さんとか見るってことでも。
そうね、だからさ、
見なきゃいいじゃんそれを。
だけど、いや、もうさ、時代が違うからさ、うん、別にさ、自分に1台テレビがあるわけじゃないから、一家に1台テレビの時代だからさ、まあね、うん、例えば家族が野球を見てたらもうそれっきりみたいなさ。
だから家族の中に、うん、まあ、その地上波のゴールデンタイムにやるぐらいだから、家族の中で誰かは、うん、まあ多分お父さんなんだけど、うん、野球を見たい人がいるってことだよね。
そうだね。子供にとってはさ、全然面白くないんだよね、きっとね、それがね。
うん、まあ野球好きじゃなかったらってことだよね。そう考えるとさ、なんかね、不適切には程があるの世界観じゃないけどさ、
うん、うん、
今って地上波でやんないじゃん。
まあね、
放映権の問題とかさ、ダゾーンとかに移行してるからっていうのもあるけどさ、時代がすごい変わったよね。
そうね。
だって最近さ、サッカーの日本代表戦ですらさ、地上波でやんないからね。
う
ん
うん、そうね。
うん、
いや確かに
随分変わったよね、うん、考え方
で。今はさ、それを別にさ、テレビで見ようが何で見ようがさ、うん、みんなさ、携帯とかでさ、うん、他の番組だって見れるからさ、
うん、
ね、苦労しないとか、別に見たいものそれぞれ見ればいいじゃんみたいになってるもん、ね。ま
あ、でもそれでもさ、地上波でそれなりに視聴率が取れるっていう打算があって、うん、まあもちろんコスパもあるんだろうけど、うん、だったらさ、やればいいのにさ、やらないってことはさ、うん、やっぱなんか万人に受け入れられるコンテンツじゃなくなってるってことだよね、きっとね。
あとあれ、多分さ、放映権みたいなのあるよね。
あるよ、
ね、だから、うん、
まあ、高いんでそれが、
そう、どこもかしこもでやるっていう感じじゃなくなっちゃったってことだよね。
うん、だ、海外サッカーとか日本代表の試合とかそうなんだけど、うんうん、野球とかは別に国内リーグだからね。
そ
っか、なんかその辺どうにかなんないのって思っちゃうけど、
買えなくなった説ありますよね、お金で。
テレビ局が、
あ、だからそうだよ、まあそうだよね、入札制なんだよね。だから結局ダゾーンさんみたいな黒船って感じのところが、
なるほどね。
お金持ってる方が強いんだよね。
はい、そんなね、ズラさんですが、ちなみにそのテレビ番組とかね、はい、毎週土曜日の夜24時55分からやっていたカウントダウン TV という音楽番組です。
はい、うんうん、
野球の延長対策でその後に放送していたランク王国という番組も予約していたのですが、うん、いろんなもののランキングを紹介する内容で、うん、そのうちそっちも楽しく見るようになって、そっちも途中で切れてしまいっていう切りがなくなっちゃった。
ランク王国懐かしすぎるな、うん、
はい、
よくわかんない、恐竜みたいなのがいたやつでしょ。わかる、うん、
はい、野球には何の罪もないことは分かっていても、うん、昔ついたネガティブな気持ちは心の奥底にひっそり残っているような感じで、うん、野球には申し訳ないですと、うん、ただ大人になってからイチローさんや、大谷翔平選手が世界で活躍しているのは、
うん、
率先して見るようになりました。
何最後ちょっと用意してんだよ。
素人なりに楽しんでますと、うん、
はい、
うん、最後になりますが、前回の放送の伝える力をテーマにしたホテル向上委員会、うん、とても勉強になりました。
ありがとうございます。
私も言葉だけじゃなくて行動で伝えられるようにしたいとつくづく思いました。 それでは次回の放送も楽しみにしております。ズラ、
うんうん、懐かしいな乱広告なんかあのよくわかんない CG の恐竜がなんか右下ら辺でくるくるくるくる回ってたイメージ
ね。
カウントダウン TV、ね、カウントダウン TV ってまだよね、まだね、
まだやってると思うよ、
うん、やってるよね、
やってると思う、うん、
あでも昔からやってるよね、あの、うん、ねキャラクターが3匹で
そうそうそうそう
カウントダウンみたいなやつでしょ、
そうそうそうそうそう、
うん、本当にあ懐かしい、
でも見ない、もう見ないか、
ね、子供の頃は見てた確かに、うんうん、なんだろう、まあ、テレビ見ないね確かに最近、
そっか
家帰ってすぐにやっぱりスマート TV だから、うんうんうん、YouTube とかの方をテレビで見 る,
あなるほど、ね、
テレビっていうかのモニターでね、
そっか、うん、時代は変わっていくもんだね、
うんなるほどね、うん、
そうだよね、
面白いゼラさんのなんかその感じ面白い
わかる、うん、でも多分ね年代が近いからすごいわかる、
うん、あ本当に年代近いんですか、
う
ん、
と思うよ
ゼラさんと
と思う、私の方が上かもしれないけど、
あら、
はい、続きまして、
はい、
ヤスさんからです。
ヤス、
はい、バックステージの皆様こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、前回の早くも3回目のホテリエ工場委員会、うん、またまた面白かったですね。
ありがとうございます。
お題の物事の伝え方、こちらも奥が深いですね。
うん、
そんなお話の中で面白いというかさすがだなと思ったのが、高藤さんが話していたゲストに対してのファーストコンタクトからの反省を見て、臨機応変にそれぞれのゲストが求めている距離感で接するというお話です、
うんうん、
瞬時にその空気感を読むのはやはり百戦錬磨のさすが高藤さんだなと思いました、
うん
うん、この話を聞いて似たようなシチュエーションが浮かんだのですが、
はあ、
例としてアパレルショップでの店員さんの対応で、
わかる、うん、もうわかる
まだ言ってない、うんうん、お客さんが自分一人でじっくり洋服を見たい、見て買いたい人もいれば、
うん、
店員さんのアドバイスを求めているお客さんもいたりで、うん、店員さんの親切心が逆に煙たがられる場合もあったりしますから、うん、お客さんに合った距離感って大事ですよねって、うん、そんな物事の伝え方で、うん、番組の中で話に出てこなかった部分で自分は、業務中はこんなことを気をつけています、
うん
うん、どんなことかというと、伝える内容の、緊急度も加味して、伝える相手の現在の業務状況とか、
うん、
間を考えて伝えるようにしてますと、
はあ、あー、なるほどね、
確かにね、
うんうん
うん、具体的には伝える相手が今はめっちゃ忙しそうだなという感じでいたら、少し間を置いて落ち着いた頃を見計らって伝えるとかです、うんうん、伝えられる側としても落ち着いた場面で物事を伝達された方が理解や納得もしやすいと思っています、うんうん、もちろん緊急度が高い内容ならそんなこと言ってられませんけどねと、
うん、
あ、これ本当の話ですが、自分で伝えられる側でのシチュエーションで結構多いのが、こっちが電話中なのに何かを伝えに話しかけてくる部下もいたりするんですよと。
え、
うん、どんだけこっちの状況を見てないんですかねって。
どういうこと、
要は自分が電話中なのに、
分かるよ、電話してる時に話しかけるってどういうこと、
あんまりだから状況見てないってことだよね
クレイジーじゃない、ちょっとさすがに、うん、
そう、
うん、
うん、最後にこちらの番組も、
はい、
もう100回間近ですねと。
そうなのよ、
うん、すごいですよと、
うん、ありがとうございます、うん、
では次回の放送も楽しみにしております、
うん、
フロムヤス、うん、
ちょっと待って、びっくりしちゃった100回の話よりもその電話中に話しかけてくる後輩がちょっとびっくりしちゃったわ、
うん、なんだろうね。
でもなんかあれかな、まあ、電話もさ、わーって喋ってる時はさすがに来ないでしょ。ちょっとなんか待ってる時とかさ、保留待ってる時とかさ、あとね、よくあるのが、それこそ僕もそこでオフィスであるんだけど、
うんうん、
あの本社とかとこうテレビ会議してる時、うんうんうん、でずっと喋ってるわけじゃないじゃん、
うんうん、
聞いてる側ですと、
うんうん、
だからなんか周りからしたら普通になんかポケット音楽でも聞きながら仕事してんのかなって思われるかもしれないけど、うんうん、実はなんかオンライン会議中だったりとかさ、うんうん、
あ、でもね、それはある。あのね、最近やっぱりバッて話しかけてみて、うん、あ、ごめん、オンライン会議中だったんだっていうこと結構あるから。
あるよね、
うん、
それはちょっとなんか時代の流れもある気はするけど、うんうんうん、まあでもそうね、相手がどんぐらい忙しいか、どんぐらい忙しいか、まあスケジュール見てまでやるかだね。
そうだな、
うん、
あとね、これまあ相手がどうかを考えるのもそうだと思うんだけど、逆の立場で自分が言われちゃうと、
うん、
なんか話しかけられちゃうと、確かに自分にゆとりがないときってもう聞きたくないと思ったりするじゃん、
うんうん、
だから理解が、うんうん、しにくいっていうのは分かる気がする。え、今言うそれ、うん、みたいなさ。
そうね、うん、まあどっちも歩み寄んなきゃ難しいよね。
ね、そう、なるべくだからそうしないようにするために、うん、ごめんもうちょっと後でもいいって私は言ったりする。
ああ、
忙しい時は
僕も全然言っちゃうその時の言い方マジ気をつけないと、ね、本当に嫌なやつみたいになるから難しいんだけど、
うん、でもさ、なんかああもう今忙しいのにと思いながら聞いたらさ、うん、ちょっと変なあれがかかるでしょ。
わかる、
うん、バイアスみたいなのがさ、であれば、うん、ちょっと落ち着いて聞きたいからちょっと後にし て
話の内容よりも今このタイミングで言われることになんかも気持ちが取られちゃってってことでしょ。
そう、うん、だからそれだったら聞けるときにちゃんと聞いてあげた方の方が、
うんうん、
そのことに対してバイアスかからずに聞けるかなと思った
ね、うん、でも一方でさ、どんな時でもさ、聞いてくれる人もいるじゃん。
いる、すごいよね。
すごいよね、
うん、
いやその実本当に中身入ってるのかさっておきだよでもそれが優しいのかどうか分かんないけどね、もはやね、
うん、いやでもああいう人を見るとなんか尊敬する。ああ、そういう風にしないとなと思ったりする。
そうね、うん、懐深いなって思うよね。
もう
どんだけ僕たちのね器がちっちゃい
やばい、ちょっと成長したきゃ
よく分かるエ
ピソードですね、
はい、
ねえということでね、はい、
う
ん、
リスナーの皆様ね、ありがとうございます。
はい、リスナーの皆様が番組に取り上げてほしいテーマも随時募集しておりますので、
はい、
引き続きメッセージをお待ちしております。夜のバックステージでは番組へのリクエストメッセージを募集中です。宛先は番組公式ツイッターメズム東京夜のバックステージへの DM または匿名で投稿できる質問箱までお寄せください。
はい、
はい、
なんかさ今思ったんだけどさ、うん、番組公式ツイッターって言ってるけどさ、
うん、
今ラジオとかポッドキャスト聞いてると、うん、何でも X って言うんですよね。
あ、
X になったじゃないですか。
なった、
うん、
変えますか。
X 旧ツイッターなんですよ、ね、
あ
ってみんな言ってる、
はい、宛先は番組公式 X
X 旧ツイッターまで
旧ツイッター
お寄せくださいみたい
な
感じの言い方するよ
ね
X って言われてもさ、あの X が思い浮かばないもんね、
うん、匿名で投稿できるとか言ってるからさ、うん、もう匿名 X で、うん、匿名 X で投稿しろってことかみたいな、うん、
それで言うとさ、うん、その X でね、うん、メッセージじゃないんだけど、
うんうん、
ついにですね、よそのホテルさんが、
はいはい、
我々のラジオについて公式アカウントで取り上げてくださったんですよね。
すごい。
メルキュール東京羽田エアポートさ
ん
がですね、
うん
うん、ちょっとそのまま読み上げちゃおうかな、
うん、
ホテル好き必見ですね。ホテル発信のラジオが Spotify で聞けちゃう、
うん、
東京竹芝にあるメズム東京の舞台裏からお送りするホテルバラエティー、
うん、
最新のホテルニュース、ホテルにまつわる豆知識や裏話、ゲストとのホテルトークなどが聞けるそうですと、
うん、
聞けるそうです。聞けるそうですってことはもしかして聞いてないのかな、これっていう。でもメルキュール東京羽田エアポートさんがわざわざですね、我々のこの番組をですね、
はい、
ツイッターで取り上げてくださったので
ありがとうございます、う
ん、はい、
うん、
なんかコラボしようぜ。
本当だね、本当だね。羽田だったら近いしね。
羽田近いです。羽田近いし、うん、メルキュールさんはね、銀座にもあるし、
うん、
日比谷 か、うんうん、にもあるので、なんかちょっとご縁があればぜひぜひ一緒になんかしませんか、
ね、うんうん、
もしよければこのラジオにも遊びに来ていただけると嬉しいななんて。
本当だ、ね、
思いますけど。
え、なんかホテルらしからぬことやってるぞみたいな感じだったのかね。
確かにね、うん、
ちょっと興味持ってもらえたならよかったなと思ってます、
はい、メルキュール東京羽田エアポートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですね、
うん、
あともうちょっとで100なんですよ。
ああそうね、
これがなんですか、チャプター98、
うん、98、うん、
はい、なんかさぞかし面白い企画が100回目は待ってんだろうなと僕は思ってますけど、どうなんですかね。何も考えてない何も考えてないいい加減にしろっていうね。
ダメだね、うん、せっかくだってさ、ランキング上げたいって言ってんだからさ。
そうですよ、
100回目のとこでこうちょっとバーンってなんか上がるような企画がね。
そうで、あとね、そのランキングもね、なんかね、ヤスさんが、
うんうん、
僕がツイッター、うん、XQ ツイッターで100位圏内に食い込んだっていうのをね言ったらね、ヤスさんがねさらに確認してくれたんですけど、
うん、
3月18日月曜日、うん、デイリーで言うと40位にもなったっていう、う
ん、
そう、
あ、そう、
はい、
それ大月さんの回のやつ。
大月さんの回のやつ地域情報トラベルカテゴリーですよですけど、
うんうんうん、
デイリーで言うと40位にも食い込むぐらい、瞬間最大風速的には結構いいとこまで行くんですよ。
へえ、
うん、
これちょっと定期的にさ、ちょっと大月さん出してみようか。
そうだから大月さんが視聴率聴取率男っていう可能性があるんじゃないのかっていう、もしくは大月さんがずっと一人でリピートしてるっていう、うん、俺が出た時のランキング上がるようにいっぱいリピートしてるみたいな、そう
やだそんな
っていう話もあって、いやなんかね、だからその時なんて、うんうん、なんすか、あの最初さ1位目指そうとか言った時にさ、うん、なんかあのディズニーさんの、うんうん、
はいはい、
海外の英会話チャンネルかな、うん、とかあったじゃん、あれとか抜いたりするんだよ、たまに。
そうなんだ、私なんか瞬間最大風速とかでも100切らないと思ってた、
うん、いやそうなの、だから切ってんの最近。
切ってるんだ、うん、
でちょっと面を離すと160とかになったりしてるんだ
そうだよね、
結構だから波があるんだよね、うん、
やっぱりこう継続して聞いてもらえないってことなのかな、瞬間的にこうバッてくるけど、その配信した次の日とか、
うん、やっぱり、うん、このあれを見てる限りはそう、月曜日とかがグッと上がったりするよね、うんうんうんうん、
全体的に分母を増やさなきゃダメってことだね。
そういうことです。だからこれをまだ YouTube で聞いてるそこのあなた、ぜひこれを Spotify
とかね、
いやGoogle ポッドキャストか分かんないけど、ね、うん、なんかそういうので聞いてもらえると嬉しいななんて思ってます、うん、なんかでもあれですよね、あんまりマーケティングする気ないですもんね、これに関してね我々が ね,
まあね、
そこが一番の問題ですよ ね,、
まあ、ね, そうだよね、
もうちょっと頑張れよって言いながら、ね、ランキング上げたいって言ってる割には他力本願なところがやっぱりね、
だって100回目も何も考えてないもんね、
う
ん、
そうなんだよねセールス&マーケティングなんだけどな、マッチーな、
おかしいな
やる気はある、やる気はあるもんね、
うん、あ本当、じゃあまずちょっとリゾートヘツリってこう、うん、
そうね、ちょっと心身ともにちょっと癒されないとダメですね、
そう癒されてやる気を出してみよう、は
い、そうですねだってこれやることに特に僕たち何もメリットないですもんねぶっちゃけ
まあね、
う
ん、
ただこういうねホテルの裏側っていうのを言って、うんうん、なんかちょっと親近感を湧いてもらった、うんうん、でもたまにさ、うん、ラジオ聞いてきましたみたいな人いるよね、
いる
それ普通にいるから怖いんだよね
そうだからさ、別にさ、うん、なんか転職してほしいってわけではないので、うん、本当に聞いてる人がさ、うん、あのもう共感できるぜみたいなさ、うん、お便りをね寄せてくれるだけでさ、うん、なんかホテル業界もっと盛り上がりそうだよね、
うん、そうなんだよね、
うんうん、
だ
から、うん、
はい、うん、
ラジオ聞いてね、
ラジオ聞いて遊びに来てくれる、そうだよね、うんうんうん、だから別にホテリエの人じゃなくてね、
え、じゃあ逆にこれさ、ラジオに遊びに来たいですっていうのはどうしたらいいの、
ラジオに遊びに来たいですって、
うん、何質問箱、
ツイッターの DM でコンタクト取ってもらえるのが一番こうコミュニケーション取れるって感じかな、
そうですね、質問箱だとなんか
一方通行にな
っ
ちゃ
うから、あ、そっか、そっか、そっか、
なるほどね、
なるほどね、
はい、
え、それで申し込むとき、申し込むとか、あの出たいですっていうときに何かこう制約とか確認事項とかあったりするの、
まあ、あるんじゃないですかそれは、
いろいろ
構造両属に反さないかあのマッチチェックが入るんじゃないですか、
内側というよりは、うん、多分あの出てくれる出演者側さんの方にいろいろ多分あるよね、うん、
どういうこと、
こうだってうちはただただ流すだけだからさ、
うん、
どこまでこう自分のことを言っていいのかとかさ、
うん
うん、そういうところに関わってくるんじゃないと思って、まあ、プライベートの話だったら全然いいんだと思うん
です、あ、そうね、うん、まあ、一応いろいろと会社でやってるんでいろいろと制約あると思いますけど、
うん、ホテルさんだとさきっと、ああもう聞いてもらっててさ、あ、俺出たいなと思ってもさ、うん、そこの広報とかさ、うん、HR とか通さなきゃいけないでしょきっと、うん、で
広報の人が来ればいいんだよ、
ああそういうこと、
うん、メルキュール東京羽田さんの広報の方
と一緒に来ればいいのか、はい、
お待ちしております。
あ、そういうことか。
え、だって XQ ツイッターのアカウント運用してるのは広報じゃないですか、
うんうんうんうん、
絶対に、
うんうん、
それだってワンオブゼムのさ、うん、ホテリエさんがやらないでしょそれ
そっか、
うん、アカウント持ってるってことは広報さんだから、うんうん、まあぜひぜひ、
お金もかからずね、自分とこの宣伝もできるからね。
だからね、いろんなホテルがどこだって今時 SNS やってるから、うん、多分ね、知らないことはないと思うんだよね、この番組のこと。
え、あまりにもバカすぎてちょっとさ、触りたくないみたいな。あまりにもちょっと
引いてるって可能性あるよね。みんな仲良くしようよ。
本当だね。
はい。
はい。ということで、皆さん、ぜひぜひお寄せください。
はい。
はい。Thanks for listening. 次回もお楽しみに。お相手はメズム東京、高藤宮と
小泉健太郎がお送りしました。
それでは皆さん、素敵な夜を。
メズム東京、メズム東京。 夜のバックステージ、夜のバックステージ。 Brought to you by Tokyo Waves。